発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
あれ、兄いなくない？
あー、今日休みです。
え、何？え、
今日はちょっと帯状疱疹って言って、大人の水疱瘡みたいなのになっちゃったみたいで。
あー、はいはい。
なんか顔がただれそうだって言ってて。
あ、そうなんですか、はい、それは大変なんだけど。帯状疱疹ってよくストレスとかでなるけどね。
ストレスじゃないと思います。
原因はよく分かって
ない。今ちょうど味噌やって仕込みの時期なんですよ、
はいはい、
で多分忙しすぎて、うん、ちょっと自分の手入れができてなかったじゃないですか。
なんかうまいこと感じになってますけど、はい、そうですか。そんなに今の時期やっぱりお店屋さん忙しいんだ、
う
ん、
そうですね。ちょうどやっぱ寒仕込みって言って冬に仕込みをするの で、うんうん、で味噌屋だけじゃなくて世の中の人も手前味噌する季節なので、うんう
ん、結構ねイベント引っ張りだこだしね、
うん、忙しいですね。
あの素朴な疑問なんだけどさ、はい、お味噌ってなんで寒い時期に仕込むんですか？
あ、味噌ってあの冬の寒さも夏の暑さもどっちも経験すると美味しくなるって言われてるのと、
うんうん、
あと大豆がこの時期、うん、秋に取れるので、うんうん、新物の大豆がちょうどこの時期から使えるので。
なるほどね、
はい、
あったかい時期も寒い時期も、
はい、
辛い時も嬉しい時も両方あった方が人間丸くなるよね、大豆のように。
だい、あ、うまいこと言いますね。
はい、じゃあ今日もこんなテンションでいいですかね、はい、兄聞いてますか？大丈夫ですかね？
元気になってください。
はい、
じゃあ今日は2人で頑張りましょう。この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはcozy@ybs.jp、 cozy@ybs.jp です。お待ちしています。
なお、お便りをくださった方にはゴミ醤油からの、気まぐれスペシャルプレゼントがあるということでいいんですよね？
はい、すごい気まぐれなのでいつ届くかも分かりません。
はい、そんなプレゼントでも欲しいという方はですね、住所と電話番号、お名前を書いていただいて、もし直接お店に取りに来れるよっていう人はそのままお店に取りに行ってください。
そうですね、来店希望とか書いてもらえれば、はい、お渡しします。
待ってます。
待ってます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、あの高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ、0553-323-3343に電話してみるじゃん。スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日のテーマは醤油の話。はい、今日はですね、兄はいないんですけれども、ゲストを呼んだので、まあ、ゲストの方と楽しくお話ししようかなと思います、はい、今日のゲストは天与武田の企画広報部の山田さんです。
こんにちは。
どうもこんにちは。
ようこそ。
ようこそ、ようこそ、はい、
天与さんといえばね、
はい、
あれですよね、天与の
美味さん、
ね、
はい、はい、なんですけど今日はお醤油の話を聞きたいなと思います。
はい、じゃあ山田さん、自己紹介を簡単にお願いできればと思います。はい、
天与武田という明治5年からずっとお醤油をこの山梨で作っている会社に、企画とあと広報としてずっと働いている山田さとみと申します。
はい、はい、あの担当職員なんですけど、醤油って何ですか？
醤油、うん、そうですね、まあ、ちょっとお味噌とも、うんうん、まあ、親戚というか、はい、近いんですけども、まあ、大豆と小麦と塩と麹菌、うん、 からできた発酵食品ですね、うん、はい、はい、まあ、日本になくてはならない調味料の、うんうん、まあ、代表かと思います、
うん、なんか今日この部屋がなんか醤油のいい香りがしてるんですけど、うん、すね、山田さんが醸し出してるんですか？
それもねちょっとあるかも日々こう醤油の中にこう、はい、いるので、はい、ちょっといい香りがこう、はい、香ばしい香りが、うん、
出てるかも。あと何か瓶に入ったものを
今日いっぱいあの、うん、テーブルの上にね、あのお醤油のボトルと、あとこれ作り途中のお醤油ですかね、その瓶もいくつか。
そう、は
い、
そうなんです。ちょっとまああの、ね、ラジオで見れないのが残念なんですけども、はい、やっぱ仕込んだばかりと 2,3 ヶ月中のこう、うん、発酵中みたいなものとできたもろみっていうんですね、はい
は
い、
これはあのお醤油を仕込んでだんだんこう発酵が進んでいくものを段階を追って、置いたものですよね。
あ、はい、はい、そうなんです。
これあのだんだん時間経つとこう溶けていく、粒が溶けていくような感じがするんですけど、これあれですよね、麦の麹ですよね、は
い、そうですね、大豆と小麦はもう一緒になっていて、はいはい、麹菌の働きでだんだんこう溶かしていくと。
この溶かしていくっていうのは一体どういうことなんですか？
溶かしていくっていうのは、まあ、あの大豆は一回蒸してく、まあ、あの砕いて、うん、その後は小麦もいって砕いて、うん、麹菌と合わせてこう菌糸というかね発酵に向けて進めるんですけど、塩水つけた後に要はタンパク質ですね、大豆のタンパク質をこう分解してくれる、うん、また小麦のそうあのでんぷん質を糖アルコールに変えて、うん、だんだんその麹菌の働きでまあ、溶かすとかそうですね、発酵するで熟成をしていくという方が正しいかもしれませんが、うん、
この一番最初のこの混ぜたばかりの時ちょっとお味噌みたいだね、
うん、
これね。
そうですね、なんか結構粒もすごい残っていて、 なんだろうこれ、なんか焼肉のタレみたいな見た目が
そうですね、まだこう原型というかね、
原型がいろいろ粒が残っていて、どんどん徐々に粒がなくなっていっているのがこう溶けているっていう表現になったんですかね、
うんう
ん、
そうですね、
なんかあの、はい、あれですね、その発酵中のやつも僕たちが知っている醤油とちょっと違っていて、うん、もうちょっと茶色くてとろっとしてる感じだよね、
うん、そうですね、なんか色味とかも若干違いますね、
うんうん、そうですね、皆さん完成品って見ると、うん、本当に澄んだ黒い液体ってイメージなんですけども、うんうん、やっぱりこういう作り途中のものを見てもらえれば、あ、醤油も発酵食品なんだっていうことがすごい分かってもらえると思うので、うんうん、はい、
後でこれウェブにあげようね、この写真、ね、
あ、そうです、
はい、ぜひありがとうございます。はい、
はい、
なんか天陽さんがなんか小学校に授業をしに行ってるって聞いたんですけど、
うん、そうなんですよ、あの天陽武田にはですね3人の醤油博士がいまして、うんうんうん、あの山梨県内でこう小学校から教えてくださいっていうオファーが来た時に、うん、あの出前授業っていうのを行っています。
醤油のことを、は
い、そうです、そうです、あの原料とかこういった発酵中のものとかプクプクしてるのを見せたりとか、うんうん、香りや味も全部五感をフルに使って小学生のみんなに体験してもらうというのを行っております。
はい、山梨県内の小学校ってどれぐらいやってるんですか、その出前授業。
今は年間だいたい 12,3 校やっていて、うんうん、平成22年はまだ5校とかだったんですけど、年々オファーが増えていまして、
うんうん、そうなんです、
ね、そうなんです、ちょっともう博士もね、もう忙しくてバタバタしてしまうぐらい、まあ、あのリピーターというかまた来てくださいっていう方が、うんうん、はいはいはい、そう、先生が多くてですね、うんうん、はい、小学校3年生を結構中心にやってるんですけども、うん、
このオファーが増えるってことは、はい、つまり人気だってことですよね。
そうですね、
子供たちのリアクションとってどんな感じなんですか、うん、お醤油のことで。
まず、まあ、ドロドロしてるというか発酵途中のブクブク湧いてるのとか初めて見るので、うん、すごいいつも驚きますよね。香りもすごいいい香りだとか、うんうん、改めてもろみとかっていうのを味わってもらったりするんですけど、うん、やっぱりなかなかこう絞る前のドロドロの状態のものを食べるっていう経験はなかなかできないので、うん、すごい、あ、これはこれで美味しいっていう、必ず、はい、あの人気な、もろみも人気なんだなっていうリアクションしてくれたりはします、ね、
普段食べられない。
そうそう、そうですね、
いいですよね、はい、今日せっかくいろいろ商品も持ってきてくれたので、うん、天陽さんのお醤油って他のメーカーのお醤油とどう違うんですか、うん、
あ、それ聞きたい。
いわゆるこう関東の濃い口醤油をメインに作ってるんですけど、うん、はい、やっぱり旨味が強い っていうのがうちの醤油の特徴かな、まあ、いろんな全国の味見したりするんですけど、やっぱそういうとこがあって、はい、香りはねそんなに、まあ、こう華やかというか、うん、というよりは穏やかにな方なんですけども、うんうん、やっぱり旨味がこう強いっていうのがうちの醤油の特徴かなっていうのは、うんうん、やっぱりありますね。
いわゆる濃い口醤油ってね、辛い味、まあ、黒い色でね、ちょっと香りがこう華やかで辛いって感じだけど、う
んまあ、これ博士にちょっと聞いてきた話なんですけど、はい、やっぱりその麹菌とあとはその酵母とかとお付き合いして、うん、うまくこうバランス取ったりしていく経験をすごい長く積んでいるので、うん、そのアミノ酸、タンパク質をアミノ酸に上手に変えていく、うん、上手にその麹菌が働きやすい環境を作っていくノウハウがちゃんとあるから、こう旨味の高いものがちゃんと発酵を進めさせることができるじゃないかっていうところも言ってましたけども、
うんうん、あの天陽さんのお醤油はどんな風に味わうのがおすすめですか？
あ、聞きたいです。
ですね、プロの方もたまにおっしゃっていただけるんですけども、やっぱりお刺身で、
うん、
まあ、あんまり香りがすごい華やかだと、うん、逆にその素材を邪魔してしまう時もあるのですけど、うんうん、うちのは、まあ、ちょっと香りが穏やかででも旨味が強いので、うん、やっぱり、まあ、マグロの刺身、まあ、山梨県らしいですけど、とか、まあ、赤身のものに対してつけて食べるとこう、うまいっていうことを、まあ、プロの方もおっしゃっていただいて、
あ、なるほどね、
はい、
そう考えるとあれだね、やっぱりこうマグロのお刺身、これ店員さんのお醤油食べてね、それで山梨の甲州ワイン飲んだらね、良さそうだ ね、山梨ならではって感じですね。
じゃあ今日はみんなもうそれで食卓は、
はい、
マグロの刺身と天陽さんのお醤油で甲州ワインを引っ掛けるっていうので、
ね、はい、いいですね、
は
い、
味わってみてください、
はい、どうもありがとうございました、
うん、 あ、 はい、ありがとうございます。
今日のゲストは天陽武田の山田さんでした。山田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
1964年に天陽の美味さんが誕生し50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆはめんつゆ、煮物、炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天陽の美味さん。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
いや、なんかお醤油舐めたくなっちゃいましたね。
あ、山田さん、あの質問なんですけど、
はい、
いろいろあるあの商品の中で、
はい、
あの、うんうん、お刺身に一番向いているお醤油って何ですか？
今は山梨県産の北杜市の大豆を使ったごちそう醤油っていうのをグループの武田食品と一緒に出してるんですけど、はい、これも生醤油で香りがそこまで強くない醤油なので、ぜひあの近くのスーパーで、
はい
はい、お求めになっていただければと思います、
うん、いいね、大豆も県産で、はい、最高、う
ん、最高、すごい。天陽さんのマークが紫色で、はい、それと同じ紫色のパッケージをしているお醤油ですね。
はい、
はいはい、見つけたら買ってください、
うん、はい、
これとマグロの刺身を買って、
はい、はい、ワインで締めてください
改めてどうもありがとうございます、
はい、さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹五味陽子と
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌です
いません。
また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。